中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、例によってですね、今日もゲストに来ていただいております。まあここ数ヶ月ですね、まあ、子どものをめぐる困難とか貧困の話をテーマにしてやってきたんですけど、はい、今日はですね、 NPO 法人子どもシェルター沖縄から横江隆理事長に来ていただいてます。横江さん、どうも、
はい、こんにちは。横江と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。テーマとしてはですね、居場所のない子どもたちの現状についてっていう話で伺って、うん、であとシェルターの事業自体のことを次回に回していこうという感じでですね、うん、はい、まずその居場所のないってどういうことなのとかって、うん、まあ、そもそも居場所ってどういうことなの、はい、っていうことをちょっと定義から入っていこうかなと思っています、うん、はい、はい、児童館をはじめとして、はい、まあ、いろんな居場所事業ってたくさんの居場所作り事業っていうのがあって、はい、ちょっとこの居場所っていうのがここの子どもシェルターにおける居場所ってどういうことなのかなっていうところをはっきりさせていこうかなと思っています。
はいはいはい、まずあの子どもシェルターで、預からせていただく子どもというのが、まあ、10代の後半、まあ、大体中学生、中学校を卒業したぐらいからの、まあ、19歳までの子どもということで、比較的年齢が高めの子どもをまあ考えているんですね。で、まあ、最近問題になっている、まあ、子ども食堂だったりとか、まあ、児童館というのは比較的年齢がまあ低い子どもかなと思うんですけども、まあ、シェルターとしてはそういったあの年齢が高めの子どもというふうにあの考えてます、
はい、児童館だったら、まあ、ちょっと学校と反りが合わないけど、まあ、地域で居場所を作ってあげて少しあのケアをしてあげるとか、あと養護施設だとするとやっぱりあの経済的だったり、まあ、そこは多分虐待とかも含めて、はい、子供とか赤ちゃんとかね、そういう人たちがある種ちゃんと居場所が作れるようにってことだと思うんですけど、うんうん、15歳から19歳って結構年がいっている状態ってことですよね。
はい、そうですね、はいはい、なのであの、まあ、ちょっともう年齢が高くなって、うん、まあ、問題を抱えてしまう子ども、まあ、貧困を背景にして家庭に場所がないとか、はい、まあ、それだけに関わらず、まあ、虐待を受けてしまうとか、うんうん、まあ、非行、まあ、何か犯罪を犯してしまうとか、うんうん、まあ、年齢が高めで問題がちょっと大きめな子どもというのが、うんうんうん、まあ、居場所がないだろうというところなんですね、うん、
なるほどなるほど。それはどういう形で発覚していく、はい、このプロセスってどういう感じなんですか。
まずですね、その虐待を受けた子どもでいくと、うん、はい、あの児童相談所というところで、まあ、対応していただくっていうのが、はいはい、まあ、想定している、まあ、制度なんですけども、うんうんうん、どうしても児童相談所というのは年齢が低めの子どもを優先して対応せざるを得ないというところがあってですね、で、まあ、10代後半ぐらいの年齢が高めの子どもっていうのは児童相談所はなかなか対応がしてもらいづらい、うんうん、あとはあの年齢が高くなってしまうと問題を抱えてしまう子どもって精神的にもちょっと深刻な問題を抱えやすいというところがあるので、うんうんうん、あの個別的な対応というのがどうしてもやっぱ必要になってくるんですね、はい、でそういうの個別的な対応というのは児童相談所ではなかなかしづらい、まあ、児童相談所一時保障というのは集団生活が原則なので、はい、あのきちんと個別的に支援していくというのは子どもにとって必要なことなんですが、その場所がちょっとないというところなんですね、
はい、じゃあ発覚自体もしにくい感じがするんですけど、
はい
はい、それはどう、あの何かよく最近ニュースでもありますよね。それで我々も見てると、あ、そうか、ここで一歩判断を間違うとああいうニュースになっちゃうんだっていうことがあるんですけど、うん、それは通報とかっていうことが大きいんですか。
そうですね、まずやっぱりあの通告ですね、
通告、
うん、児童相談所にまあ虐待の疑いがあった場合には通告というところを、うんうんうん、まあ、これはもう国民の義務としてあの課されているところではあるんですけども、
近隣の方々が
そうですね、気づいた方がですね、うんうん、ちょっと泣き声がおかしかったりとか、まあ、ちょっと異変を感じた場合に通告をしていただくというのがまあ想定しているところなんですけども、うんうん、まあ、それでつながるケースというのは まあ、まあ、最近やっぱり増えては、通告自体はまあ相当増えてはいるんです
が。通告の件数は増えているんですね。
はい、そうですね、はい、
うん
う
んうん。そうか、通告の件数が増えているって話は、ちょっと裏をちょっと、考えたいんですけど、通告が増えているっていうのはそういう現象がもともとこの近年増えているのか、通告してもいいんだという人が増えたから全体が増えたのかっていうことって両方考えられるじゃないですか。
そうですね。でそれはもう本当に両方あり得るのかなと思うんですけど、
両方ある
んですね。まあ、件数自体の伸び数、通告の件数自体も相当な伸び数で伸びてるんですけども、
これって数字として、うん、どうですか、全国でとか沖縄でとかっていう件数
は
出て、
沖縄ではですね、大体400件ぐらいなんですが、まあ、沖縄はちょっと、まあ、ここ10年ぐらい伸びていって最近ちょっと落ち着いてるぐらいではあるんですけど、
何年間ぐらいで
400、10年間ぐらいで、まあ、かなりもう昔からからも10年20年からするともう本当に10倍ぐらいの件数で伸びてはいるんですね。
年400件。
そうですね、年間400件ですね。
年間400件ね、はい。
まあ、ちょっと定義とかも変わってですね、うん、1人の子どもの兄弟も、1人の子どもに虐待したらその兄弟もまたその通告しなきゃならないと件数カウントしたりとか、ちょっと細かいことです、そういったこともあるので、そういったこともあって件数伸びてるってことはあるんですけども、うんうん、まあ、沖縄もやっぱり件数は相当伸びていますね。
なるほどね。そうかそうか。それが児童相談所に、
はい、
通告されて、じゃあ児童相談所の方がそこに調査に行くっていう感じなんですか。
そうですね、はい、
うんうんうんうん、なるほど。調査に行くっていうのはコンコンってノックするんですか、それともはがきかなんかで。
あ、これはやっぱりこう自分の目で確かめるっていうのは原則なので、
じゃあ行くと。
そうですね、うんうんうん、やっぱりちょっとその安全、子どもの何よりその安全確保っていうのが、まあ、一番重要なことなので、
うんうん、
しっかりその確認をするっていうところがまず児童相談所にやらなきゃいけないというところなんですね。
そうかそうか、うん、じゃあ調査をしに行くんですね、はい、ただ15から19歳の子どもだと、いわゆる小さい子だと泣き声で気づくってあると思うんですけど、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい、そうならない感じが想定されるんですけど。
そうですね、
うん、
まずちょっとやっぱり気づきづらいっていう面があるかと思うんですね。気づきづらいですよね。で、まあ、年齢が高くなると本人の意思っていうのもある程度やはり出てきはするんですけども、うん、それがなかなか出しづらい子どもたちとかだと分かりづらい、外から見てもやっぱり気づきづらいっていうところはあるかと思うんですね、うん、
なるほど。
で、あとはさっき申し上げたようにやっぱ児童相談所も対応しづらいっていう点もやっぱりあるので、うんうんうん、まあ、その両側面でそういった子どもたちをちょっと救いきれてないんじゃないかっていうのは感じるところなんですね。
なるほど。そうは言っても一応件数はこの年代においても増えている。
はい、
なるほどね、そうか。そういう子たちっていうのはじゃあ場合によってはもう残念だけど親とはすぐ隔離をしないといけないっていう、そういうことなんですね。
そうですね、はい、うんうん、でただ隔離をしてじゃあどこに行くかっていう場所もなかなか難しかったりっていうところが、はい、あるので、そこもなんとかその隔離をしてじゃあきちんとその子を保護してあげるっていう場所、まあ、そこがまあシェルターの一つ の、うんうん、役割かなというふうに思ってるところなんですね、うん、
なるほどね。横井さんって弁護士さんじゃないですか、
はい、
あ、というか弁護士さんなんですね、
はい、
チュラ島弁護士事務所、
チュラ島法律事務所、
はい、法律事務所ですか、
はい、
の弁護士さんなんですけど、じゃあ普段こういう子どもたちの接点っていうのは、
はい、
弁護士さんっていうのはよくあることなんですか。
ですね、弁護士が子どもと関わるというのは、
うん、
まあ、少年非行、まあ、少年非行の問題ですね、
はいはい、
何か子どもが犯罪を犯してしまった、
うんうんうん、
そういった場合に家庭裁判所というところで審判という、まあ、成人で裁判のようなのを受けるんですけども、はい、うん、そういった場合に付き添い人といって、まあ、少年の立ち直りをサポートしてあげると、うんうん、まあ、そういった関わり、そういった活動っていうのを弁護士としてすることがあるんですね、まあ、そういった中で僕もですね、その少年の問題に興味があってずっと子どもと関わってきたというどこがまあ出発点なんですね。
そうか、非行が出発点だったんですね。
そうですね、はい、
ただそれがシェルターとして隔離しないといけない案件が横江さんの中でも増えてきたと感じているってことなんですか。
ですね、まあ、隔離というかもうその非行を扱っている中で、うん、まあ、本来やっぱり家庭に返しきれればいいんですけど、うん、どうしても家庭の環境が悪くて返しきれないと、
うん、
でそういった子どもたちじゃあどうするかといったときに、まあ、本人の問題性自体はそんなに大きくなくても、
うん、
例えば少年院とかって、まあ、そういった施設に、
はい、うん、まあ、非行の場合はそうですよね。
そうですね、ちょっと入れざるを得ないと、うん、で家庭に変わる、でも少年院とはまた別でそういった子どもたちをこう支援したりとか、うん、立ち直さ支えられるようなそういった場所があったらいいなということ、まあ、それもシェルターの一つのきっかけではあるんですね。
それが冒頭から言ってる、じゃあここが居場所作りの居場所であるっていう定義になるわけですね、
はいはいはい、
なるほど。15から 19歳って確かにちょっとポケットになってる感じがしますね。
うん、そうですね、はい、
聞いていると。
ちなみにこの約400件ぐらいある中で、うん、この対象となる10代後半って割合としてどのぐらいいるんですか？
中での割合ではそれほど大きくはないと思うんですね、うん、あの年間で本当に10件とか20件ぐらいだろうと思うんですよ、うん、その年齢のっていうのが、うん、なのであの今その400件ぐらいというのはやっぱりもう目に見えたあの児童相談所につながってるケースかと思うので、やっぱりつながっていないケースっていうのもやっぱり少なくないだろうなと思うので、そういったところも掘り起こしというかですね、あのまあ今実際につながらないで困っている子どもたちもいるんじゃないかなというところを何とかしてあげたいっていうのもあるんですね。
顕在化したのが10から20ってところですね。
そうですね、はい、
だからその後ろにはもうちょっとあの見えてないところがあるんじゃないかなと、いうことがさせられるわけですね、
あの、はい、特にあの今回そのシェルターというのは女の子女子をということで、はい、あの進める、あの始めるんですけども、うん、女の子というのはちょっと性的な被害に遭いやすかったりとか、うんうんうん、あのその夜のそういった世界に巻き込まれてしまうという問題があるので、うんまあ、それで精神的にもちょっと被害を受けやすいっていうのもあるんで、うんまあ、実際そのつながらないでそういった夜の世界に巻き込まれてしまう子どもたち、これもやっぱり少なくないなとは思うんですね、
うんうん、なるほどね。この10件から20件以外の方々を今度は探していかないといけないっていうところもあるわけですよね、
そうですね。
今は通告ベースで来ていてそれ自体も増えていると、だけど多分見えてないところがあって、そこをじゃあそもそもどんな方法で探すんだ、
ね、これはですね、これからの僕らの課題でもあるんですけど、
これが課題なんですね。
そのままいわゆるアウトリーチというかですね、こちらからそういった子どもたちにつながっていくっていうところをどうしていくのかっていうのはですね、あと他方でちょっとシェルターっていうのは、まあ後でも話ですが、いろいろちょっとその制約というか、
はい、
あの閉鎖的なあの一応建物でもあるので、うんうん、ルールだったりとかもあるので、そういったところをちょっと納得していただいて来てもらわないといけないっていうところ、そこをもうちょっと子どもに分かってもらわなきゃいけないので、はい、そういった難しさも一応あるんですよね、
なるほどね、まあ、この辺はちょっと具体的な授業の件は後で話していくっていうことにしましょうか、そうするとあれですね、そこをじゃあ探さないといけないっていうのも一つの課題である、っていうことと、まあ、年々増えているっていうことは分かってきて、ただそれの今窓口になって探す窓口は通告ベースであるってことですね、はい、児童相談所っていうところから、
そうですね、はい、
ってことは皆さんは児童相談所から来た話を言ってみれば判断していくってことですよね、
まあ、一つのルートとしては
、ね、
当面はそうですね、あとはまあ自分たちがダイレクトにっていう、
はい、
ケースですね、まあ、両方では、まあ、まず児童相談所っていうのが大きいなと思うんですね、
なるほど、はい、じゃあシェルターの授業がもうちょっと世に出ていくと、あの逆に15から19の方なのでメディアに露出するとここに行けばいいのかしらって思って判断して動く年代とも言えますね、
はい、そうですね、はい、
それはちょっと期待は、
うん、そうですね、やっぱり、うん、あのシェルターに預かるって、まあ、まずは本人の意思、うん、気持ちっていうところが、うんうんうん、あの預かる、まあ、権限とか、まあ、その親権者に対抗するっていう意味でも、はい、あの重要になってくるので、本人にやっぱりその気持ちになってもらいたいな、本人の意思がですね、ちょっと重要かなというところなんですね。
そうかそうか、少しその子たちの置かれている状況をもうちょっと詳しくお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まあまあ今女子がまず中心だと言ったので女の子でまあいいと思うんですけど、はい、それはどういう状態っているんですか、その貧困にまつわるその虐待状態とか、あるいはあのご飯食べられないとか、ネグレクトの状態とかってどういうケースが多いんでしょうかね。
まあ、典型的なのはやっぱりちょっと夜の世界っていうところ、やっぱりどうしてもそれ男の子もそうなんですけども、はい、うん、あの家庭の関係、家庭はどうしてもちょっと保護者の方が、まあ、いろいろまあ仕事だったりとか、うん、まあ、大変な状況で、うん、なかなか家庭にその一緒にいる時間が少なくて、うん、まあ、そういった中であの夜の深夜徘徊とか繰り返してしまう、はい、まあ、その家庭の環境もネグレクトに近い形で、まあ、きちんとちょっと面倒見てもらえないということで、うんうん、あの何かあの被害に遭ってしまったりとか自分が加害者になってしまうというケースが、はい、まあ、あの多いかなという感じはしますね。
そうか、そこからあの分かるんですね、その状態が。じゃあ親があまりケアもしてなくて、そうすると子供はある年になったら、まあ遊びたいっていうのもあるのかもしれないし、それで外に出て、それで いろいろなことが発覚する事件が起こるってことが多いってこと、
ね、年齢が高めの子でちょっと問題というのはやっぱそういう形、外出てる力がっていうか、まあ、そういうのは、うんうんうん、あるケースはまあありますね。本当に中にこもってしまってちょっともう本当にこうどこからもアプローチができないっていうケース、これはちょっと本当に目に見えないので逆にちょっと難しい、
まだ分かってない部分だってことですね、
かなと思うんですね、
う
ん、
そうかそうか。あ、じゃあそこはやっぱりここでいう家庭の状態っていうのは、やっぱりネグレクト、まあ、貧困とネグレクトっていうのが多いということですか。
そうですね、はい、うん、まあ、必ずしも貧困だけではないんですけども、その経済的に問題ない家庭でもちょっとその家族間の圧力とか親子関係の圧力とかでどうしてもちょっと居づらいとか気持ち的にそのもう親と馴染めないというかですね、はい、それがちょっと度外視しすぎてしまうケースっていうのもなくはないんですけども、うんうんうん、沖縄の場合はやっぱり貧困の問題っていうのはやっぱり背景として大きいなっていうのは感じは強く感じますね。
なるほど、うん、これは沖縄ユニークな問題なんじゃないかってことですかね。
そうですね、他のところを聞いてると、うん、なかなかその貧困の問題、まあ、最近特に、うん、言われてますところはちょっとやっぱり深刻だろうなって感じはしますね、う
ん、なるほど。それのいわゆる防御策、まあまあシェルターの授業っていうのは居場所を作っていく授業だと思うんですけど、はい、そういう状態にならないようにするための施策っていうのはこれから打たれていかないといけないと思うんですけど、はいはい、どんなアプローチがいいとか、あるいはこういうアプローチ案があるよっていうのでもいいと思うんですけど、うん、
難しいですね。
いやこれ超難しい、
うん、本当に、はい、まあ、僕ら弁護士っていうのは結構対症療法なので、うん、一個一個のなんか問題あった時に、うんうん、そこにちょっと集中的に個別的に支援していくっていうところが結構そうなんですね。だから本当制度的にこんな風にしてとか全体的にこうでしてってできればいいですが、なかなかちょっとそこ見えづらかったりとか、うん、分かりづらい部分があるので、ただ今回シェルターのこういった活動を始めていろんなその保護者の方を支援する団体だったりとかもこう連携してつながって一緒にこう協力してっていうのがあるので、うん、
保護者の支援ね。
そうですね、うんうんうんうん、なので子どもをもちろん中心としながら親の方保護者の方もやっぱりこう困った親ってっていう結構見られがちですけど、やっぱ困ってる親でもあるの で、
うん、そうですよね、
やっぱそこをそのダメな親だなとかではなくて、やっぱちょっとそこにきちんと支援していけるようにというところは子どもと親両方をですね考えていきたいと、そういうのを取り組んでいきたいなと。
親の困難をなんとか少し緩和してあげるとっていう話ですね。
そうですね、はい、うんうんうんうん、
そうかそうか、そこを地域とか行政で支えていくともう少し改善するんじゃないか。
そうですね、はい、
っていうことなんですね、
は
い、
なるほど。
そうか、よくそれを弁護士としてこの事業に取り組もうって思ったっていうのは、どこでその、きっかけになったんですか。まあ、もちろんね日々そういう状況の方を見てたのが一番大きいと思うんですけど
そうですね、まあ、その積み重ねっていうところが、まあ一つ一番大きなところではあるんですけども、うん、まあ、あとはまあ、このシェルター、子どもシェルターは弁護士が中心だなというのは沖縄だけではなくて、はい、まあ、すでにちょっと東京横浜だったりとか全国で十数箇所あるので、うん、まあ、それに習ってまあ、すでに取り組みも習うべきところがあるので、うんうんうん、まあ、じゃあ沖縄でもこれ作りたいなというところで去年ぐらいが準備を始めたというところなんですね。
そうか、そうか、そういう知見がネットワークの中にもあるんですね。
全くゼロからだったらなかなかこういう
大変ですよ、
うん、ちょっと難しかったなんですけど、うん、そういうのがあるので、うんうん、教えてもらいながらというところで、う
ん、なるほど、はい、うん、ありがとうございます。今日はですね、その子どもシェルターという、まあ、事業が始まるにあたって、うん、この居場所のない子どもたちってどういう人たちなのかっていうこの状況の確認をしたんですけど、うん、はい、野村さん何かありますか。
そうですね、まあ、今日お話を聞いてみて、うん、やっぱりそのいろんな施策あるんですけど、うん、まだ手が届いていないところっていうのがあって、まあ、それがまあその10代後半っていうのがダイレクトに出てきてしまっていて、まあ、それでまあ今回民間の方からですねこういう形で動きが出てるっていうのはすごくありがたいなと思いますし、でこれがまあうまくいくような支援っていうのをできればまあ行政としてもまあ、なんですか、子どもの貧困っていうのが今すごく大きなテーマですけど、まあ、少しずつこう改善していく方向につながっていくんじゃないかなと思うんですよね。その必ずその全部カバーできるかっていったら、うん、はい、漏れていく子たちっていうのはいますので、うん、まあ、そこの受け皿っていうのまでを、まあ、全て行政が面倒見れるのかっていうと、うん、なかなか難しいところもあると思うので、そこは専門的な知見を持った方が、まあ、少し現場に入っていただいて、はい、まあ、みんなでなんかトータルで支えていくっていうような形からスタートするしか、まあ、ないのかなと思っているので、 そうですね、すごくいい動きだなと思いました。はい、
地域とつなげるアプローチとかがもうちょっとあってもいいなって思うんですけど、ここは那覇市みたいな都市だとどうなんでしょうね。
そうですね、まあケースがかなりその情報がどこまで出せるのかっていうものもあると思うので、まあ連携するその機関だったり連携する組織だったりっていうところでまあ工夫は必要かなと思いますけどもね。ただまあいろんなあの方たちと触れ合うっていうことでまあ何かしらまた変化も起こるかと思うので、そこは積極的に模索していくべきじゃないかなと思いますね。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ということで、あのまた次回ですね、今度は子どもシェルター沖縄の事業自体のスキームとかですね、いろいろなことを確認していこうと思います、はいはい、横井さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ここでお知らせがありまして、はい、金がねあのずっと言っておりましたあの中丸圭介のアプリですね、はい、Android 版ができました、
うん、あ
はい、
ありがとうございます。
いや結構長くてですね、はい、今実際表示もされてるんですけど、あの横井さんもぜひ後でダウンロードしてください。
、はいはい、
お願いします、
はい、ということで、あのアプリもちろん放送を含めてですね、うん、あの同じ iPhone と同じスペックのものができましたので、今回の正式名称が中村圭介アプリになりまして、
はい、ちょっと変わったんですね、
はいはい、まあ、中村圭介の名前でも検索できるんですけど、うん、正式名称はいずれも中村圭介アプリということでですね、うん、はい、あの検索していただければ、あの Android、iPhone、うん、両方の OS で同じことができるようになりました、うん、ということで、
じゃあ今 iPhone 使ってらっしゃる方も一度削除してもう一回インストールしていただく、ね、ということですね、
はい、あのもう一度あのダウンロードしていただければなと思います。お手数をおかけします
が、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。中村さん他に告知ってあります？
そうですね、今月4月の20日にまたクラゲサロンやるんですけれども、はい、今回はあの子どもの引きこもりをテーマにですね、おうおう、まあ、ゲストあのお招きしてお話をしようということで、はい、まあ、これ場所はいつものカフェプラヌラで、まあ、8時からですね、はい、まあ、これもブログでまたお知らせしていきますので、またよろしくお願いします、
はい、ということでお時間でございます。あの中村さん横井さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。78